唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。神よ、あなたは愛がなければどのような行いも益がなく、愛は平和とすべての徳の絆であり、愛のない人は主の前では死人に等しいと教えてくださいました。どうか聖霊を送り、この最も優れた賜物を私たちの心に注いでください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように。 主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、まことにあなたは人の魂を死から、人の目を涙から、人の足をつまずきから救い出してくださる神様です。あなたは情け深く正しい、まことに憐れみ深い神であられます。人の魂の憩いはあなたにあります。この私たちの告白が、この礼拝の時とともに、私たちのすべての時に真実となり、賛美となりますように。今日もあなたの御名を賛美し、あなたの御心に従うことを喜びとする者たちを祝福し、平安をお示しください。あなたの尊い御名のために生きたい、その願いを一層強めてくださいますように。私たちの生きる力がそこにあるからです。罪と咎ゆえに、あなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、今年もこの地上に来られた御子イエス・キリストが十字架につけられた時を覚える受難節を今週迎えます。御子を与えられるほどよう愛された、この真実がいかなる福音、命の言葉であるか、これまでより深く知るようにしてください。人の罪はどれほど悲惨なものでしょうか。私たちは人の罪について無知ではなく、気づくもの、知るもの、分別するものでありたい。それゆえに、あなたが御子を通してなされた恵みを今より深く知るものとしてください。人のために主がなされたことが福音として知らされたのも2000年です。この世は依然として闇の中にあります。それには歴史上にあった教会、また今を教会として歩む私たちの責任とも感じます。だからこそ、この受難節の時を、主の十字架の意味をまっすぐに受け止める時と過ごすことの意義が大きいとも感じます。どうか一人一人、罪の道から遠ざけ、十字架の力を 心と体に身につけて生きるものとしてくださいますように。どうかこの時代に福音の力を示す教会として用いてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。列王記上第18節1節から15節まで、旧約聖書562ページ下の段をご覧ください。列王記上第18章1節、多くの日を重ねて3年目のこと、主の言葉がエリアに臨んだ。行ってアハブの前に姿を現せ、私はこの地の表に雨を降らせる。エリアはアハブの前に姿を現すために出かけた。サマリアはひどい飢饉に襲われていた。アハブは宮廷長オバドヤを呼び寄せた。オバドヤは心から主を恐れ敬う人で、イゼベルが主の預言者を切り殺したとき、百人の預言者を救い出し、五十人ずつホラ穴にかくまい、パンと水を持って養った。アハブはオバドヤに言った。この地のすべての泉、すべての川を見回ってくれ。馬やラバを生かしておく草が見つかり、家畜を殺さずに済むかもしれない。彼らは国を分けて巡ることにし、アハブは一人で一つの道を行き、オバドヤも一人で他の道を行った。オバドヤが道を歩いていると、エリアが彼に会いに来た。オバドヤはそれがエリアだと分かってひれ伏し、あなたはエリア様ではありませんかと言った。エリアは彼に言った。そうです。あなたの主君のもとに行って、エリアがここにいると言ってください。オバドヤは言った。私にどんな罪があって、あなたはしもべをアハブの手に渡し、殺そうとなさるのですか。あなたの神、主は生きておられます。私の主君があなたを探し出そうとして、人を送らなかった民や国はないのです。彼らがエリはここにいないと言えば、王はその国や民にエリアは見つからなかったと誓わせるほどです。今あなたはエリアがここにいるとあなたの主君アハブに言いに行きなさいと言われる。しかし私があなたを離れれば、主の霊はあなたを私の知らないところに連れて行くでしょう。私がアハブに知らせに行っても、あなたが見つからなければ、私は殺されます。しもべは幼い頃から主を恐れ、敬っております。イゼベルが 主の預言者を殺したときに私がしたことをあなたは知らされていないのですか。私は主の預言者100人を50人ずつ洞穴にかくまい、パンと水を持って養いました。今あなたはエリアがここにいるとあなたの主君に言いに行きなさいと言われる。私は殺されてしまいます。エリアはこう答えた。私の仕えている万軍の主は生きておられます。今日私はアハブの前に姿を現します。
イスラエルの王アハブはバールを神とするシドン人の女イゼベルを妻に迎え、イゼベルと進んでバールに仕えひれ伏しました。イスラエルの地にバールの神殿を建て祭壇も築いたのです。主の預言者たちを皆殺しにするほど残酷な女イゼベルと共にイスラエルの民を惑わし、バールに仕えさせ主の前で罪を犯させたのです。これまでのどの王にも増して主のお怒りを招く王アハブ、預言者エリアはそのアハブに、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる、私が告げるまで数年の間露も降りず雨も降らないと告げました。私が告げるまでとアハブに告げたことですので、この私が告げるまでとはエリアが再びアハブの前に現れ告げるまでという意味です。干ばつが3年以上も続きました。ルカの福音書はこの時の飢饉が3年6ヶ月だったと知らせています。3年以上も梅雨も降りず雨も降らない、それでも神の人エリアはアハブに姿を現す気がなかったのでしょうか。主は行ってアハブの前に姿を現せと命じられました。そして私はこの地の表に雨を降らせるとお語りになったのです。一方、梅雨も雨も降らない時期期間が私が告げるまでと聞かされたアハブ、はじめはそのようなことは起こりはしないと信じなかったのかもしれません。しかし干ばつの状況が1年2年と続くと不安は増してきます。この私が告げるまでとはいつまでなのか、時を重ねつつ不安とともにエリアが現れることを、早く現れることを期待するのではないでしょうか。次第に待ちきれずエリアを探し出すために動き出すでしょう。実際に今日の箇所の10節以下を確かめますと、アハブはエリアを探し出そうと人を送らなかった民、国がないほどだったようです。エリアはここにいないと言えば、アハブはその国や民にエリアは見つからなかったと誓わせるほど必死になってエリアを探していたのです。なお今日アハブは宮廷長官オバダヤを呼び寄せて、この地のすべての泉、すべての川を見回ってくれ、馬やラバを生かしておく草が見つかり、家畜を殺さずに済むかもしれないと言いました。ところで皆さん、このアハブの言葉、何かおかしい、不適切と感じませんか。馬やラバ、家畜のことは心配しているのですが、民の命についての言及はないのです。この後なお明らかになりますが、このアハブの一言に、人の命より家畜が大事、人より財産を優先するアハブの心が現れているのだと思います。アハブ自身の罪と悪事が民を惑わし、バールに仕えさせた責任が大きいために、預言者エリアがアハブのところへ来て、数年の間 雨が降らないと告げたのに、民へのかすかな責任すら感じられない一言に非常に残念でなりません。干ばつが3年目に入り、アハブは一向に変わらず、しかし民は食べ物がなく苦しんでいる状況です。民がバールを捨てて主に立ち返ったわけではありませんが、神はアハブの前に姿を現せ、私はこの地の表に雨を降らせるとエリアに言われました。人を食べさせ養われるということです。これとともに記憶しておきたいことは、この時人だけが苦しんでいたわけではないということです。人の罪と悪ゆえに地の上にあるすべての被造物が共に苦しみを受けていたのです。神は雨を降らせると言われました。人のゆえに苦しんでいる地の表にあるすべての生き物、植物のために地を雨で潤すということでもあります。人間はこの人類のすべての歴史において、その罪と悪ゆえに地の上のすべての被造物がいつも共にその苦しみを受けてきたことを忘れてはなりません。むしろ罪と悪を行ったのは人間なのに、他の被造物が受ける苦しみの方が甚大であるのに、憐れみを受けるのは人間が先ということが聖書を通して見られることです。この地上に住む人間として、すべての被造物に対する責任感というものがなくてはと思いつつ、神の前での私たちの在り方が他の被造物と深く関わっているのだという信仰の眼差しを失ってはならないと思います。アハブは宮廷長官オバダヨと共に水を求め、国を分けて巡ることにしました。王と二人で分けてということですから、オバドヤという人物はアハブ王に最も近い、またかなり厚い信頼を得ている人と思われるのです。とともに聖書記者はこのオバドヤについて、心から主を恐れ敬う人で、イゼベルが主の預言者を切り殺したとき、100人の預言者を救い出し、50人ずつ洞穴にかくまい、パンと水を持って養ったと復元しています。オバドヤは主を深く恐れる人だという評価とともに、彼は主に背いている歴代のどの王よりも悪しき技を行う王アハブに仕えるものでした。先ほども申しましたように、民のことを考えるより財産を心配するような王、預言者たちを皆殺しにする残酷なイゼベルと行動を共にし、バールを礼拝するアハブに仕えていた人です。人は正義を主張し、このような悪しき王とは共に働けない、悪しき主人とは一緒にいたくもないという声がこの世からは多く聞こえてくるのではないでしょうか。しかしオバドヤはそのような神に背く悪しき王に仕え、その地位から降りることをせず、むしろ厚い信頼を得ていたようです。それは簡単なことではなく、多くの忍耐がなければなし得ないことでしょう。使徒ペテロは、召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけではなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのですと教えています。悪しき王、残酷な王に仕えているオバドヤ、彼だけではありません。ダニエルもダビデもそうでした。あらゆる不満の声、正義の主張が多く聞こえているこの世にあって、何事にも信仰の眼差しがなければと促されるのです。アハブと別れ、別の道を行くオバドヤ、道を歩いていると預言者エリアが、 彼の目の前に現れたではありませんか。オバダヤはそれがエリアだと分かったので、ひれ伏して言いました。あなたはエリア様ではありませんかと。直訳しますと、私の主、エリアではありませんかです。神の預言者に対し、自分を低くし、主と言い、その権威を敬う姿勢がここで見られるのです。エリアはそうですと答えました。それから単刀直入に、あなたの主君のもとに行って、エリアがここにいると言ってくださいという。アハブにエリアがここにいると伝えるようにと。ところがそれに対するオバドヤの答えは意外なものです。私にどんな罪があって、あなたはしもべをアハブの手に渡し殺そうとなさるのですかと。エリアのアハブへの伝言が自分を殺す、自分の命を危険にさらすことであると嘆くのです。私の主君があなたを探し出そうとして人を送らなかった民や国はないのです。彼らがエリアはここにいないと言えば、王はその国や民にエリアは見つからなかったと誓わせるほどです。今あなたはエリアがここにいるとあなたの主君アハブに言いに行きなさいと言われる。しかし私があなたを離れれば、主の霊はあなたを私の知らないところに連れて行くでしょう。私がアハブに知らせに行っても、あなたが見つからなければ、私は殺されますというのです。オバドヤはエリアについて、主の霊があなたを私の知らないところに連れて行くというのです。エリアは普段、主の霊が動かされるまま突然去っていく、またどこにでも現れる人だったようです。そのようなエリアを思いますと、ヨハネの福音書3章で、主イエスが、風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りであるとお語りになった言葉を思い起こすのです。それほどエリアは彼の意志や心の思いが主の霊に反することはなく、主の霊に捉えられて自由に動かされる人だったようです。ところで一方、オバドヤは自分の主君アハブの暴虐さ、残酷さを知っていたので、エリアがここにいるということで来たのに、エリアがいなければ自分は殺されてしまう。アハブは自分が気に入らなければ無残にも人を殺す人、自分に気に入る答えが得られなければ誓わせるほど強引な人、人の命より家畜など自分の財産を優先する人、万事自分の思い通りにならなければ気が済まない人のようです。イスラエルという国そのものも自分のためにあるもののようです。主に任された職、委ねられた地位であると思う神への心、恐れはみじもないと感じるのです。頑なに自分の意のまま、自分の悪しき霊の思いのままでしか動かないこのアハブという人は、主の霊が自由に用い、動かされているエリアと非常に対照的であると思えてなりません。自分の思い、自分の主張、自分と自分に満ちているアハブ、主の思いは聞こえず、主の霊が動かされることも期待できません。しかしここでこのアハブによってエリアという人物が浮き彫りにされているのです。そしてどのような人が主の霊のお働き、主の霊のお導きを受け、聖霊の用いられる尊い器なのかをより鮮明にして私たちに教えているのです。自分の我の主張、我の思いに満ちている人は主の霊の思いを知らず、しかしそれを捨てれば捨てるほど主の霊に大いに動かされる人というのは今日でも変わらない真実です。ところがここでオバドヤ、最後に しもべは幼い頃から主を恐れ敬っております。イゼベルが主の預言者を殺した時に、私が知ったことをあなたは知らされてはいないのですか。私は主の預言者100人を50人ずつ洞穴にかくまい、パンと水を持って養いました。今あなたはエリアがここにいるとあなたの主君に言いに行きなさいと言われる。私は殺されてしまいますと述べています。ここでオバドヤは自分の口で自分を神を恐れていると弁論しています。そして自分がこれまで成したことを、イゼベルから主の預言者たちを助けたこと、多くの預言者たちを養ったことを主張しています。どうして彼は今ここで自分が神を恐れていてこれまで成してきたことを言っているのでしょうか。アハブから自分の命を守るためです。どうして自分が死ぬそんな目に遭わせるのですかと訴えているところです。彼の成したこれまでの善行、それは命を助けた尊い働きであったと思いつつ、またそれを私たちは経験に判断することも慎むべきとも思いつつ、しかし私たちはそれにとどまらず、主イエスが示されたより優れた信仰の在り方にも目を向ける必要があると思います。マタイの福音書6章で主イエスは、あなたが施しをするときは右の手が知っていることを左の手に知られないようにしなさいとお語りになりました。知られないようにするというのはわざとらしいことではありません。マタイの25章で裁きの座に疲れた主はご自分の右にいる羊たちに、私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたと語られるのです。その時羊たちは、主よ、いつ私たちがそんなことをしたのですかと応答するのです。左手に知られないようにするというのは、左手に知らせるほどのことをしておらず、自分が行った善行を善行とも思わず覚えてもいない、知られないようにするというのは行った本人も知らないからこそ、真に知られないようにということにならないでしょうか。しかし神は知っておられる。オバドヤは主の預言者100人を50人ずつ洞穴にかくまい、パンと水を持って養いましたとともに、あなたには私のしたことが知らされてはいないのですかと言いました。左の手に知らせない人たちは自分でなくても神はその人たちの命を助けられる方であるとの自覚もあるため、神の御前でそのようなことを口にすることもないのです。少なくとも自分の命のために自分の成した善行を用いず、あなたがいなくなれば私は殺されてしまいますとだけ言う、それで言いたいことは十分に伝わるからです。持論ですが、そう言う前に神の人エリアに主がその人のことを知らせてくださったのではないかと思うのです。オバドヤのことがエリアに知らされていなかったのは、私の成したことがあなたには知らせていないのですかと、このように彼自身が自分の技を数え知っているから、彼自身が知らせるからではないかとも思うのです。人のすべての行いが主の前にあります。主が知っておられます。隠れたところで見ておられる天の父が知っておられる。それでよいのです。皆さん、私たちはこれまで主の前に数えられるほどのことをしてきたでしょうか。主イエスを通して与えられた神の御業が知らされている私たちに、どれだけの良い技を行ったら私たちはこのようなこともしたと言えるでしょうか。左手に知らせない人はむしろこれまで生かされてきたことが 大きく心に刻まれているゆえに、自分が成してきたことは取るに足りないもの、記憶されるにも及ばないものです。主イエスの十字架の恵みと御子を与えられた神の愛が私たちに知らされています。それに心をとらわれている人は、毎日太陽が昇り、時にかなってこの地上に雨を降らせてくださることがいかなる恵みであることか、自分のようなものにくださるその恵みに、神には課せられることがあっても自分が何かをしたとは思わないのではないでしょうか。だからこそその技が真実である。主イエスによる恵みの技は、左手に知られないようにような真実な生き方へと人を導く神の力であるとも思わされるのです。神の人エリアは、今日オバドヤが自分の成したこと、自分が神を恐れている人であるとの主張を聞き、それに対し、あなたは良いしもべだ、よくやった、よかったなどの評価もしていません。ただ私の仕えている万軍の主は生きておられ、今日私はアハブの前に姿を現しますとだけ答えたのです。オバダヤの訴えを聞き、彼の命に害がないようにというエリア自身の判断だったと思います。またそれは、行ってアハブの前に姿を現せと語られた主のご命令通りに行うことでもありました。アハブの前に姿を現せ、私はこの地の表に雨を降らせると語られる人への神の慈しみを思うのです。また私たちへの恵みを思うのです。私たちは皆、主イエスの十字架の御業に心とらわれ、その恵みゆえに涙のパンを食べた経験があるのではないでしょうか。罪人のために御子を与えられた神、なお太陽を昇らせ雨を降らせる神、その恵みの技に完全にとらわれ、ますます左手に知らせない真実な技をなす人へと進んでいきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あらゆる正義の主張、不満の声が多く聞こえてくるよう生きています。使わされるところであなたの御心を思い、何事にも忍耐し仕えていきたいと願います。主耶穌を通して与えられた恵みこそその力です。一層信仰の目を持って良い技に生きられますようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。誠の私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは報告をいたします。レントのご挨拶をイースター献金袋と一緒に城西市に配布しました。ご覧ください。レント入りは今週の水曜日2月22日からです。そして今年の証と祈りの会は3月26日に一度だけ行う予定です。その時に発表されない方は昨年同様受けた恵みをお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして今日は午後12時45分から2月定例役員会があります。役員の方は礼拝堂にお集まりください。そしてその後午後4時からはリモートでの聖書の学び会があります。どうぞご参加ください。以上報告を終わります。
あなたに平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身が あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。アーメン。